焼いた時間。さあ、今回は焼いた市扇町にありますリビングセンター高橋にやってきました。こちらですね、広い店内見回してみますと、食器やギフト商品、またキッチン用品なんかもあったりして、ソフトクリームの看板なんかもありますよ。早速お話聞いてみたいと思います。高橋さんご夫妻です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこちらのリビングセンター高橋についてご紹介いただきたいんですけれども、どんなお店なんですか？
まあ、どちらかというと贈答品を扱っている会社というかお店になるんですよ、はい。まあ、最初のスタートが金物屋さんからスタートしたんですけど、まあ、時代の流れってのもありましてね、どうしてもホームセンターとかそういうところで買うことが多くなってしまったんで、まあ、今からもう30年も前になりますけどね、ギフトという部類にこう進出していったわけなんですけど、まあ、そこでこうギフトだけじゃなくてね、お店の中で今度はコーヒー豆っていうか食品なんかを扱うようにもなってきました。
そうなんですね。もともと金物屋さんから始まったという話ですけれども、金物屋さんはいつからやっていらっしゃったんですか？
だいたい創業して80年ぐらいになるっていうんで、ただ80年って言いましてもね、あんまりいい話じゃないんですけど、先々代あたりで一度こうお店畳んじゃったみたいなんですよ。でその後まあ、僕にとってはおじいちゃんになる方がね、もう一度立ち上げ直しまして、でまあこう今で4代目になるんですけどね。
ずっとこの矢板の地でやっていらっしゃるんですね。
はい、そうです、矢板で。
もう高橋さん自身はここを継ぐと決めていらっしゃったんですか？
そうですね、あんまりいろんな能力がないもんでしょうがなくここへ甘えさせてもらって働くことになってます。
ちなみに店内今いろんな商品ありますけれども、何点ぐらいあるんですか？
そうですね、金物を含めますと1万点以上はあると思います。棚卸しなんかするとこう把握したりはするんですけど、もういちいち覚えてられないです。
そうですよね、1万点ってすごいですけれども、気になるのが、こういったお店っていうのは一番忙しい時期っていつになるんですか？
そうですね、お中元やお歳暮の時期っていうとどうしても7月あとは11月かな、11月から12月にかけてっていうのが一番忙しい時期になりますね。
じゃあ今はちょうど、まあ、お盆も終わって落ち着いた時期にはなっているんですね。
ああ、そうなんですよ。ただどうしてもね、お店としては落ち着いてもらいたくはないんですけどね常に。
でもやっぱりお盆の時期は忙しかったですか？
初盆の返礼品なんかもやってますんで、今ちょうどその初盆が終わって、皆さんこう商品が余って戻ってくるっていう作業をやってるところです。結婚式とかと違ってね、数が読めないものが多いんで、100個お願いしますって言ってもね、実際は50しか出なかったとかで、戻りが50ありますっていうとね、一生懸命100個包装したんですけどね、結局50個半分戻っちゃうんだっていうのがありますけどね、それはもうお客さん次第ですからね。
トータルでいくつぐらい包装するもんなんですか、そういった時期は？
なんだかんだでやっぱり3000個から4000個ぐらいは包装しますね。
飽きません？
腰をやられますよね
腰やられましたか？
見事にやられました
で、まあ、いろんな店内見回してみますと、まあ、中でも気になるのが、こういったね、いろんな商品ある中でずらーっとコーヒーの豆が並んでいて、まあ、コーヒーだけでなく紅茶やココアもあったりして、で店内ドドンと大きなテーブルもあります。こちらはどういった場所なんですか、奥様？
こちらは包装している間とか、あとそういうちょっとお話、お友達とここで偶然会ったりとかした時にちょっとコーヒーを飲みながら休憩していってもらうところです。
こういったお店にこういったコーヒーを飲む、お茶を飲むスペースって珍しいなと思うんですけれども、なんで始めようと思ったんですか？
そうですね、ギフトっていうとどうしてもお客さんがこう待ってる時間、放送を終えて持ち帰るまでの時間っていうのがあるんですけど、昔は小さなテーブルのところでお茶だけを出してるっていう感じだったんですけど、どうせならこうゆっくりしてもらおうかなと思ったんで、 少し大きめのテーブルとお茶をゆっくり飲めるスペースを作りましょうっていうことから始まってます。
ブラジルルノワとかマンデリンとかサントスビーベリーとかも難しい名前のコーヒー豆はたくさんありますけれども、何種類ぐらいあるんですか？
そうですね、だいたい常時20種類ぐらいは置いてあります。
もともとコーヒーはお好きだったんですか？
缶コーヒーなんかを飲むのは、ね、好きだったんですけど、本格的にこの豆からっていうのはこのお店に入ってからです。
勉強されたんですか？
嫌がおうですよねどうしてもね、仕事っていうことになると好き嫌いを言っている前にこう覚えなきゃって、お客さんはどうしてもね知っているものだと思ってこう質問とかをされるんで、それに答えられないわけにはいかないんで、ちょっと必死でしたね
でもこういったお茶を飲むスペースで、まあ、私そんなに私もこだわりないんで、そこまで豆までこだわんなくてもよかったんじゃないかなって思うんですけれども、ここまでこだわった理由って何だったんですか？
やるからにはですか中途半端ってのもあれなんでやってるうちにどんどんこう広がっていってしまったのは事実ですよね。最初はもう本当にそんなに本気でやろうっていう感覚ではなかったんですけれど、コーヒーは始まってから17、8年になりますけど、その間にどんどん増えていっちゃいました。
これコーヒーを美味しく入れるコツってどういったところなんですか？
コーヒーにとって一番大事なのってのは蒸らすっていうことなんですよ。要は時間をかけて入れるっていうことが何より大事なことなんで、普通のコーヒー豆ってのはだいたいどれを入れてもそんなに美味しくないってことはないんですよ。ただ入れ方によって味が変わるっていうのがもう大前提になっちゃいますからね。
使う道具見せてもらってもいいですか？これがあったら大丈夫だよっていう道具。
あ、はい、このドリッパーっていうものと、うん、あとはまあ一番手軽なのはペーパーフィルター、
はいはい、
でこの2つさえあればあとはもうゆっくり入れてくれれば美味しいコーヒーが飲めるはずです、
うん、あ、ドリッパーってよくこう見る逆三角形で上に紙を乗せる、そんな感じのものですよね？
あ、はい、そうです。ガラスとかステンレスとか、はい、あとは陶器なんかでこういろんな種類は出てるんですけど、うん、一番こうお手軽なのはやっぱり樹脂でできてるものですかね。
へー。例えばこう豆を買って豆をひいて粉状になるじゃないですか。それをこうドリッパーにフィルターをして、いざお湯を入れるぞっていう時に真ん中から行った方がいいのか周りから行った方がいいのか。
それなんですけど、はい、真ん中から行っても周りから行ってもいいんですが、はい、まず表面から全体にこうお湯をこうまんべんなく、そして蒸らすっていうことだけ守ってくれればいいと思います。
じゃ全体的に入れてちょっと待つんですね？
はい、そうですね、待つっていうことが蒸らすっていうことになるんですけど、うん、それさえ守ってくれれば美味しいコーヒーが入れられるはずです。
あ、なるほど。で蒸らしたらその後は普通に入れてしまって大丈夫なんですか？
そうですね、できればゆっくり時間をかけてはもらいたいんですけど、そこそこの自分のペースでやっていいと思います。ただ電気ポットみたいにこうポチッとやってジャーッと出しちゃってすぐにこう目いっぱいにしてから落ちてからもう一度っていうやり方じゃなければ。
なるほど。美味しいコーヒーを入れるためにはちょっとした我慢と忍耐力が必要なんですね。
そうですね、まあ、ゆっくりこうなんていうのかな、ゆとりを持って入れるっていうのが大前提ですかね。
わかりました。いやでもこんな美味しいコーヒー毎日飲んでるんですか、高橋さん？
意外とこれ生ものと同じようにコーヒー豆って鮮度があるんで、うん、余っちゃうものもあるわけなんですよ。だから1日10杯から15杯ぐらいは普通に飲まないといけないんで、逆にカフェイン中毒になっちゃうんじゃないかと思いますけどね。
どうですか奥様、やっぱりこういう美味しいコーヒー飲みすぎてると他で飲めなくなったりとかしませんか？
そうですね、やっぱりここで飲むときはブラックで飲んだりとかしちゃいますけど、やっぱりちょっと他で飲んだときはちょっとガムシロップ入れちゃったりとかして、うん、飲んじゃうから。
コーヒーへのこだわりっていうのは知らず知らずに強くなっていくんですね。
そうですね
でも本当店内のコーヒー、美味しいコーヒーだけじゃなくてね、いろんな食器とかあとコーヒーを飲むグラスなんかも結構豊富に取り揃えてあって、 なんか見てるだけで楽しくなっちゃうなという感じです。ぜひまたここに来たいという方に向けてメッセージいただきたいなと思うんですが、お願いします。
じゃあ矢板の町も発展させたいので、皆様どうかよろしくお願いします。ぜひ来てください。
はい、ありがとうございました。